皆さんおはようございます。12月にいよいよ入りました。ろうそくのアドベントのろうそくの輪に火を灯しまして、今日から廃校節がスタートいたしました。久しく待ちにして今もその5年間クリスマスのアドベントの来週必ずこの歌を歌ってまいりました。この歌を歌う旅ごとに、あ、クリスマスがいよいよ来るんだなということを心新たにさせていただくことができます。今日はルカの3章の1節から読んでいただきました。6節まで読んでいただきました。今日のテキストがここであります。とりわけ4節のイザヤ書の予言の言葉にが引用されておりますが、主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよ、これが今日の中心の言葉であります。6節まで読んでいただきましたけれども、7節以降、7節から14節まで今少し加えてお読みしたいと思います。聖書開けてくださいますか。7節から読みます。さてヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に向かっていった。マムシの子らよ、迫ってきている神の怒りから逃れられるとお前たちに誰が教えたのか。だから悔い改めにふさわしい実を結べ。自分たちの父にアブラハムがあるなどと心の中で思っても見るな。お前たちに言っておく。神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだ。斧がすでに木の根元に置かれている。だから良い実を結ばない木はことごとく切られる。木の中に投げ込まれるのだ。そこで群衆が彼に、それでは私たちは何をすればよいのですかと尋ねた。彼は答えていた。下着を二枚持っている者は持たない者に分けてやりなさい。食物を持っている者も同様にしなさい。主税人もバプテスマを受けに来て彼に言った。先生、私たちは何をすればよいのですか。彼らに言った。決まっているもの以上に取り立ててはいけない。兵卒たちも尋ねて言った。では私たちは何をすればよいのですか。彼は言った。人を脅かしたり騙し取ったりしてはいけない。自分の給与で満足していなさい。以上です。もう古い話でありますね。30年以上の前になる話でありますが、私が福島県の白川というところに、その教会にご奉仕をさせられたとき、福島県の白川というのは非常にあの自然がきれいなところになりましてですね、30分行きますと那須高原というのがあります。那須連山の中で白川のこの直接の山として加子高原、那須加子というあの国立公園があるんですけども、そこにですね、この那須加子少年自然の家というですね、まあ、青少年の野外活動のために国立の立派な施設が建ったんですね。でその国立少年自然の家の開所式にですね、なんとですね、東京から、まあ、那須が近くにあるということもあるんですが、那須の御用邸、天皇様が泊まる宿舎が、この宿があるわけですけども、天皇じゃなかったんですが、当時の今の天皇、皇太子がですね、その開所式に列席なさるということになりました。でその地域は自然のこの山が高原が広がりまして、牧場なんかもあるんですが、この西郷村とこういうですね、非常にきれいなところなんです。で実はその山の中にですね、西郷村をこうぐるぐるこの通って、そして この山を登っていってぐるぐる登っていってですね、そして急にですね、この尾根の方に近づきますと、なんと1キロはなかったと思いますが、200〜300メートルどころじゃない、500〜600メートル、あるいは700メートルあったかもしれませんが、4車線ぐらいのコンクリートの道がザーッと直線が急に現れるわけですね。そしてそこを越すとですね、この白壁や、この木立の中に温泉街が現れるんですけども、まあびっくりするような道路がね、山の真ん中に4車線かなり広い道路ですから、小型の飛行機だったらそこ離着陸できるぐらいのその道路が作られて、まっすぐな道路ですね。びっくりいたしました。後で聞きますとですね、あればその開所式の前に作られたんだと。そして西郷村の村長をはじめ村民がその道路の脇にずっと並んでですね、子供たちも含めて小旗を振ってですね、プリンスをね、皇太子をお迎えしたんだと。だからプリンスロードとこう言われている道だそうなんですね。まあ、びっくりいたしました。今はそんなことしませんけども、ついその時代先まではですね、田中角栄さんの日本列島改造論というのが盛んだった時代の話なんですよ。いや驚きましたですね。皇太子をお迎えするという、本当に山のこの凸凹が埋められてですね、曲がり道もね無理やりですね削られてですね、ストーンとしたすごい立派な道路が作られた。ただ一回限りにおいて皇太子を迎えるというそのことをだけにおいてですね、そういうことがなされたということは、まあすごいことだなと思いました。そんなことをですね、今日の御言葉から思い起こしたことであります。荒野で呼ばわる者の声がする、主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよ、すべての谷は埋められ、すべての山と丘とは平らにされ、曲がったところはまっすぐに、悪い道はならされ、人は皆神の救いを見るであろう。イエス・キリストのご降誕をお迎えするアドベントが始まりました。私たちは今年もクリスマスが来たということで、クリスマスを迎えることがないようにしたいと思います。わざわざ4週のアドベントの週が1週1週設けられております。これは備えの時であります。誰もが備えなければ本当に祝福された本当のクリスマスを迎えることはできません。備えなくして期待たもうた救い主を、神の皇太子をお迎えすることができません。どうぞ私たちはこの年、このアドベントを通してこの年のクリスマスをお迎えしたいのだと思いますね。そして主を、私たちのようこそ主をおいでくださいました、イエス様ようこそおいでくださいましたと、私たちの心の中に、私の生活の中に信仰を持ってお迎えしたいのだと思いますね。今日登場するこのヨハネ、これは洗礼者ヨハネ、あるいはバプテスマのヨハネと呼ばれておりますけれども、イエス様の直前に参りまして、このイエス様のこの道備えをする者としてですね、この世に現れまして、光り輝き燃え尽きるような短い生涯をこの送った人でありますね。イエス様自らがこのバプテスマのヨハネに勝る預言者はいないとおっしゃいましたほどに偉大な人物でありました。旧約の時代の預言者の最後をこの継承する預言者であったとともに、同時にこの預言者は新約の時代に入ってた、まあ、そういう意味で非常に、この旧約聖書と新約聖書をつなぐような働きをした 大事な方なんですね。旧約聖書で預言されていたメシア救い主、まさにこのお方であるという期待感を持ったイエス様、キリストを指し示した人でありました。そういう意味で最大の預言者と 言われるわけであります。